この5000人に食べ物を与えるという奇跡は福音書すべてに記されております。それほど印象深いことだったということになります。人は食べ物を必要とします。パンは当時の主食であり、今の私たちの米に当たります。イエス様はこのパンの奇跡を行われた後、他の福音書に記されていますが、人々はこの方を王にしようと求めて行きますが、退いて行かれます。イエス様はパンの奇跡のための王ではなく、もっと違う深い意味での私たちの救い主です。パンの奇跡をされた方が十字架にかかられ、墓に葬られ、三日目によみがえられた。そして今も世の終わりまで私たちと共にいてくださいます。今日の奇跡物語から今共におられるイエス様がどういう方なのかを見ていきたいと思います。イエス様は交渉外中、十二使徒を訓練されました。前の箇所では彼らを伝道に派遣し、彼らは成功を収めて帰ってきました。彼らを派遣される際、パンもお金も下着2枚も持って行ってはならないと教え、その通りにすると彼らは必要なものは与えられ、伝道することができました。ガリラヤの領主ヘロデは評判になっているイエス様を見たい、会ってみたい、一体何者なのだろうかと思いました。派遣され成功した人たちもイエス様は何者なのかという思いを強くしていったでしょう。派遣先から帰ってきて成功報告をした人たちはイエス様と共にある町へ退きます。群衆はそのことを知り、イエス様一行を追いました。イエス様はその群衆を迎え、神の国について語り、病の人を癒されました。そうしているうちに、日が傾きかけたので、人たちは、群衆を解散させてください。 そうすれば周りの村や里へ行って宿を取り、食べ物を見つけるでしょう。私たちはこんな人里離れたところにいるのです、と言います。しかし、イエス様は意外なことを指示されます。あなた方が彼らに食べ物を与えなさい、とです。人たちは今回の体験を通して、あることを教えられたのでした。人たちはイエス様から言われ、自分たちの限界を思い知らされ言います。私たちにはパン5つと魚2匹しかありません。このすべての人々のために私たちが食べ物を買いに行かない限り、持っていた食べ物では群衆に与えることはできません。どこかへ買いに出かけるしかありません。伝道に派遣されたとき、食べ物などを用意してはならないと言われ、神が自分たちを養ってくださり、不足はなかったことを体験したばかりでしたが、今回の群衆に食べさせよる指示は不可能に思えました。男だけで5000人いましたので、それ以上の人々がいました。人たちの無理解の中、イエス様は命じます。人々を50人ぐらいずつ組にして座らせなさい。で、その通りにさせると、イエス様は人たちが持っている5つのパンと魚を取り、2匹の魚を取り、天を仰いでそれらのために賛美の祈りを唱え、裂いて人たちに渡しては群衆に配らせます。普通はすぐなくなってしまいますが、すべての人が食べ満腹します。残ったパンのくずを集めると12カゴもありました。人たちは群衆に食べさせ終わった後、自分たちの分を食べたかもしれません。その場にいた全員が食べることができた余った奇跡です。ペトロが使徒に召されるとき、魚が大量に網にかかりました。カナの婚礼では、水がブドウ酒に変えられました。今回の奇跡はそれ以上のインパクトがあったとなります。それは共におられるイエス様が私たちの日常においてどんな方なのかが示されているからです。ルカ福音書の著者ルカは使徒言行録も書いています。 そこでは聖霊降臨後、イエス様の弁護者である聖霊により、イエス様の弟子たちが困難な中伝道していく姿が書かれています。働いているのは神様で、神様が小さな群れ、人間を通して伝道されています。そこではペトロは捕らえられ、宗教指導者から尋問を受け、伝道するなと脅され、迫害を受けますが、神が共にいてくださり、福音の良い知らせを述べ伝えました。使徒たちは元漁師であったり、無学な普通の人でしたが、イエス様が彼らを通して働き、主の栄光が表されました。教会誕生時、使徒たちは自分たちの限界を思い知らされますが、神が用いてくださいました。自分は罪、弱さ、限界があるけれど、神が私を通して働いて御業を行い、私はその一端を担わせていただいている。使徒言行録は、共におられるイエス様は私の神、主、救い主という告白にもなります。牧師の説教の中でしばしば言われるのは、こんな私を通してとか、弱い器を通して働かれる主ということです。私たちは日々自分の限界を思い知らされます。同時にこの私をもって神を信頼して、自分を差し出し用いてくださいと、日々神と共に過ごしていくのです。私は、今日の箇所を読むと、旧約聖書のギデオンの物語を思いました。そこではイスラエルは宿敵ペリシテ人との戦闘に兵士を整える際、神はあえて敵の数を、兵の数を少なくし、少数で奇跡を起こし、敵に打ち破っています。ギデオンは戦う前恐れ、神に印を求めますが、神を信頼しつつ勝利し、民から勇者と呼ばれました。ギデオンは臆病な面がある、どこにでもいるような人でしたが、神が彼を勇者とされました。今のギデオン教会、聖書を配布し伝道する会がありますが、それには、伝道は困難が伴いますが、土の器である人間を通して神が働いてくださる というイメージがあります。十二使徒たちはイエス様から群衆を座らせて与え続けなさいと指示されましたが、彼らはイエス様を信頼して乏しい自分を捧げたという形にもなります。食べ物の裏には怖い面がある、あります。他の人にパンが渡っても漏れてしまうかもしれません。食べ物のことで争いが起こるかもしれません。しかし彼らはイエス様に自分を差し出し、結果人々と自分たちが満腹し残りました。信仰者にとってこれが印象深いのは、これがクリスチャン生活そのものになるからではと思います。私たちもまるで手元にパン5つと2匹の魚しかないといろいろなことで不安になり嘆きます。しかし私たちは有限ですが、共におられるイエス様は今日のように無限です。私たちすべては神に作られたものですが、イエス様は創造主する方です。私たちは罪あるものですが、イエス様はそうではありません。私とイエス様は大きく隔たっています。私たちはそんなイエス様と共に歩み、イエス様は憐れに導いてくださいます。私たちは救われて、神から与えられている人生、命を自分の力だけで歩むのではなく、イエス様との関係の中で歩みます。私たちは生きていて、いろいろな困難があり、それらが立ちはだかりますが、限界ある乏しい私たちですが、主イエスゆえに希望を慰めを持つことができます。使徒言行録は、迫害の中、伝道が行われた出来事を描いていますが、今日の箇所のように、イエス様と限界ある私たち、という関係の中で行われた出来事でした。今日は奇跡を行うキリストという説教題です。イエス様は今までほとんどお一人で人の病を癒したり、悪霊などを追い出しておられました。しかし、今回のパンの奇跡は、使徒たち、弟子たちを用いてなされます。復活されたイエス様が、今も限界などを持つ私たちを通して、 奇跡を行われる。私たちに対する教えとなっています。私自身、洗礼を受け、主イエスのものとされてから、いろいろな苦難の中で生きていますが、自分の力だけでは乗り越えられない、実現しないことが思えば確かにありました。自分の力で何とかしようと思っても、落胆したり、自分には無理だとなってしまいます。私たちはイエス様を信頼し、乏しい自分を御業へと差し出しているでしょうか。それとも自分の力だけで何とかしようとしたり、差し出さないで諦めているでしょうか。イエス様の使徒たちはパンなどわずかしかなかったとき、自分の力では到底無理という思いになりました。しかし、そういうものを通してイエス様は神の御業を行ってくださいました。使徒たちが差し出したパンと魚は何も高級なものではなく、ごく普通のもの、むしろ奴隷が食べるようなものだったとも言われます。が、神イエス様は御心のままに無から有を作り出されるお方になります。そういう方が私たちと共にいてくださることは、この世において私たちにとっての慰め希望となります。それは神の御業の大きさ、愛などを感じることにもなります。自分の存在価値にもつながるでしょう。自分や他人はこんな自分を受け入れるのが難しいとしても、神イエス様はそうではない。私たちはこういう主イエスと共にあります。ある牧師夫人の経験ですが、夫である牧師が有名になっていくにつれ、そうではない自分が惨めになっていきました。平凡で特別なものを持っていない自分を責めたり、自己憐憫になったのですが、イエス様のパンの奇跡物語を通して、乏しい自分を健全に見つめることができたと本の中で書いています。で、その牧師夫人が印象に残ったラジオの曲などが本に書いていましたので、そこをお読みします。ラジオから一曲の歌が流れてきまして、その歌を通して、神は私の心の深みに触れてくださったのです。こういう歌詞です。普通の人々。ごく普通の人々、神は普 通の人を用いられる。私やあなたのような普通の人を、喜んで御心に従おうとするその人を、神にすべてを捧げようとするその人を、自分には何にもないように思えても、主の御手に委ねるとき、主は溢れるほど豊かに用いてくださる。なけなしの魚とパンを捧げた少年も、これだけの群衆にどうやって食べさせるのだろうと思ったことだろう。けれども、主の愛の御手に委ねるとき、あなたの人生はもはや以前とは同じでないことがわかるようになる。という、こういうものです。私たちはパンの奇跡をどう受け止めるでしょうか。私には関係ない物語として見るでしょうか。イエス様は使徒たちに言われました。あなた方が彼らに食べ物を与えなさい。この言葉はあたかも私たちにも言われているかのようです。神が私たちにも与えている人生、命、使命があります。しかし私たちは人たちと同じように思ってしまいます。私たちにはパン5つと魚2匹しかありません。このすべての人々のために私たちが食べ物を買いに行かない限りとです。しかしイエス様ゆえにこの通常無理なやりとりは不可能ではないとなります。神がそれぞれ限界ある私たちに命じ、御業を行われようとしている、これはやりとりだと捉えることができます。繰り返しますが、使徒たちは聖霊降臨後、多くの困難、問題に対して、自分のようなものに何ができるだろうか、という人間的な思いを持っても、この今日の物語のように、神に信頼し、乏しい自分を捧げていきました。イエス様が使徒たちを通して広く伝道して行かれました。私たちは13節にあるように、あなた方が彼らに食べ物を与えなさいと各自置かれている場所があります。私たちは自分を見ると、私たちにはパン5つと魚2匹しかありませんと嘆いたりしてしまいます。しかしイエス様は今もそんな私たちを通して御業を行って行かれる方です。今日の箇所は私たちの日常において現実的な物語となり、限界ある乏しい私たちにとっての希望を慰めとも なります。お祈りします。天の父なる神様、この世の中にある多くの問題に対し、私のようなものに何ができるのでしょうという嘆き、 思いになりますが、パンの奇跡をされたイエス様が今も私たちと共にいてくださいます。私たちの力ではどうすることもできない多くのいろいろな問題、課題などがあります。どうか助け、これからも助け導いてください。今日から始まる週、いろいろな面で守り導いてください。私たちの日々犯す罪を許し、神の栄光のために生きるものと助けてください。病、課題を抱えている人たちに、主による癒し、平安、一番良い治療法、良いものを与えてください。心、体の重荷を減らしてください。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。